皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第5回の今日は、ローマを見た4少年天正遣欧使節の夢と題してお送りします。トルレスの死と新しい日本布教庁。ザビエルと一緒に来日し、ザビエルが日本を去った後、布教庁となったトルレス神父は、日本人修道士ロレンソの協力を得て、宮古地方に福音を入れることに成功しました。また、キリシタンたちに真摯に接する態度でもって、貿易商で医師でもあったアルメイダを感動させて、イエズス会に入会させるなど、目立たないけれどもキラリと光る、いぶし銀のような活躍をしました。しかし老年に達し、太っちょだった体格もすっかり痩せて衰え、病に伏せることも多くなったので、もう信徒たちの先頭に立って指導していくのは無理だろうと考えて、イエズス会の方に次の布教長になるべき人物を送ってくれるよう要請しました。それで一人の人がインドから派遣されたのですが、途中で船が難破してしまい、日本に来ることができませんでした。それで続けてお願いし、1570年になってようやく到着したのが、次の布教長、フランシスコ・カブラルでした。カブラルは、もともとポルトガルの軍人で、軍人としてインドに赴任したのですが、そこでイエズス会に入会したという異色の経歴の持ち主。入会後は、インド各地の修道院長を務めて、有能であるという評価を得ていました。日本に来た時の年齢は、働き盛りの37歳。今風に言うなら、成長が期待される分野に、さらに拍車をかけるため、やり手の部長が投入されたといった感じでしょうか。しかし、このやり手の部長には、植民地の民に対する強い偏見が染み込んでいて、現地民は一切信用せず、力で抑え込んで言うことを聞かせなければならないという考えを持っていました。そして日本に来ても絶対にその見解を変えようとしませんでした。来日直後から著しい日本人蔑視を口にしてはばからず、信仰深いキリシタンに対しても侮蔑的な態度で、お前たちには高度なヨーロッパ文化は所詮理解できないと言い放ったのです。それでいて自分がやったことは素晴らしく成功したと言って本部に報告するという、なんとも困った人物だったのですが、立場が上で、しかも自分が本部への報告もするので、他の人は手出しをする方法がありませんでした。こうして、宣教師たちを抑え込んで、今まで着々と築かれてきた信頼関係や、効果的なやり方を全部壊してしまったのです。いつも日本人のことばかり思い、涙を流して祈っていたというトルレス神父は、カブラルが、全国を見て回っているときに、天草で亡くなり葬られました。お墓の場所は分かっていませんが、天草の四季、現在の嶺北町だったことだけが分かっています。宣教師たちの日本人観。宣教師たちの日本人観ですが、カブラルは日本人のことをこのように述べています。私は、日本人ほど傲慢、貪欲、不安定で、偽装的な国民を見たことがない。このような日本人観は、当然、キリシタンたちからの強い反発に遭い、グループを作ってカブラルに反抗する者たちが出てきたり、日本人修道士がイエズス会から離れたりもしました。しかしそれによって反省するどころかカブラルは、ますます日本人を嫌悪するようになり、日本人にはポルトガル語やラテン語、神学などは学ばせず、修道士にもならせないと宣言して、もっぱら雑用にだけこき使いました。一方で、宣教師たちには、日本語を学ぶ必要がないんだと言い、日本人はプライドが高いから、彼らをつけ上がらせないよう、高圧的に接するようにと指示しました。やり手部長、最悪です。このカブラルと一緒の船で来日した宣教師、オルガンティーノは、カブラルとは対照的に次のように述べています。日本人は全世界で最も賢明な国民に属しており、彼らは喜んで理性に従うので、我ら一同よりはるかに勝っている。私は 日本語を返し始めてより、かくも世界的に聡明で明敏な人々はないと考えるに至った。ひとたび日本人がキリストに従うならば、日本の教会に勝る教会はないであろうと思われる。オルガンティーノは宮古地域へと派遣され、このように善評、悪評の反対語として、よく評価すると書いて善評と表現してみましたが、善評しながら活動していった結果、権力者たちから以前にも勝る好意と保護を受け、熱心なキリシタン大名である高山右近の治業地高槻では回収者が続出し、近畿地方全域で多くの信徒を生み出すようになりました。振り返ってみると、オルガンティーノの方針はザビエル・トルレスの日本人観と宣教方針を忠実に受け継いだものであり、適応主義の成功例として挙げることができます。しかし日本の不協調は依然としてカブラルであり、自分がやってみてもうまくいかないときには、それを日本人とその文化のせいであるとして、日本の教会の将来は悲観的であるという報告を書いています。巡察使バリニャーノの登場。ザビエルから30年が経った頃、日本の教会は信徒10万人を数えるほどに成長していましたが、一歩中に入ると内部には暗雲が立ち込めていて、極めて憂慮すべき事態に陥っていました。その原因は不協調カブラルの偏狭な、つまり偏っていて狭い日本人観と、それに基づく誤った宣教方針でした。もちろんオルガンティーノのように善評する人もいたのですが、カトリックでは上長、つまり上の人に従うことが原則であるため、現場には不安と混乱が広がっていたのです。宣教師たちと日本人信徒たちの間には疑心暗鬼の冷たい空気が流れ、教会内に誤解と不満が充満していました。そんな時に来日することとなったのがアレッサンドロ・バリニャーノでした。バリニャーノ神父はイタリアの名門貴族の出で、若くしてイエズス会に入り、ローマで神学を学んで修練を受けた人でした。そして34歳の若さで東インド巡察使。巡察使とはイエズス会総会長の代理として現地を回って視察して、その地域に必要な指示を下すという大変重要なポストなんですけれども、巡察使の重責を任せられ、大きな権限を与えられました。1579年、日本に第一歩を記した彼はすぐに日本の宣教が間違った方法でなされていることを見抜きました。ヨーロッパから来た宣教師たちが日本語に全く通じておらず、日本人信徒たちとうまく意思疎通できなくて仲が良くないことに気づいて、バリニャーノは心を痛めました。そしてなんでこのようになってしまったのかとカブラルに問いました。カブラルは、日本語は学ぶ価値もない言語なのに、学ぶのにかかる時間が膨大であり無駄だと答えました。そしてバリニャーノに、巡察をやめて早くインドに帰ってはどうかと言う始末でした。言語習得に代表される問題が日本での不況を台無しにしていることを痛感したバリニャーノは、まずは各地を回って自分の目で確かめて、それから断固たる処置を決定しました。全国を巡察したバリニャーノは日本人を表して次のように書いています。国民は有能で秀でた理解力を有し、子どもたちは我らの学問や規律をよく学び取ると。でも手放しで日本人を褒めずに冷静に分析もしています。日本人の中に性的な不道徳がはびこっていること、飲酒、酒を飲むことでの乱行、軽々しく人を殺すことなどが多いという点です。しかし基本的に彼が日本人を見る眼差しは好意的で、信頼に満ちています。バリニャーノはカブラルを副教長の職から解任してインドに戻らせる決定を下しました。そして日本人キリシタンの中で信仰深く神の道を歩もうとする者たちには修道士になれる道を開くようになりました。こうやって宣教師の名前を並べるとカタカナばかりで頭に入ってきにくいですね。ちょっと替え歌を作ってみたので聞いてください。 ザビエル・トルレス・フェルナンデス、意語よく広まるキリスト教、カブラル日本を下げすんで、バリニャーノに帰られた。いかがでしょうか。お粗末でした。セミナリオと天正憲王施設。このようなバリニャーノの英断と改革により、日本の教会は危機を脱しました。そしてバリニャーノはさらに成長戦略を打ち出しました。それがセミナリオ・コレジオの設置と天正憲王施設の派遣です。セミナリオというのは日本人青少年のための神学校で、コレジオは聖職者を志す者のための霊的教育機関です。日本人が日本人を救っていくという構造を作るために、日本人修道士を養成する学校を設置したのです。セミナリオは1580年、安土と島原の有馬に開かれ、第一期生としてパウロ・ミキラが学びました。戦乱の世がまだ続いていたので、セミナリオやコレジオは戦火を避けて疎開しなければならないこともありましたが、日本人聖職者が出てくるための素地が用意されたことは大きなことでした。そしてまた、もう一つ大きな柱とも言うべきプロジェクトが、天正憲王施設の派遣です。天正は年号、憲王はヨーロッパに使わすと書き、施設とは使いとなっていく人のことですね。この憲王施設として年若い4人の少年を選んだ点がバリニャーノのナイスアイデアではなかったかと思います。憲王施設派遣の目的は、ヨーロッパの優れたキリスト教文化を実際に目で見、肌で感じて、それをできるだけ吸収して持ち帰ること。それによって帰国後、日本人にヨーロッパの進んだ文化を知らしめ、宣教に役立てることがまず目的としてありました。また他方で、世界の果てからピュアな少年たちがやってきて、ローマ教皇に拝するならば、キリスト教が素晴らしいものである、述べ伝えを受けた国々では喜んでいるのだという宣伝になり、さらに日本に対する関心が高まれば、ヨーロッパ諸侯たちから、経済的な支援を取り付けることができるだろうという期待もありました。これらの目論見は見事に当たり、凛々しく気品ある4人の少年施設の姿はヨーロッパ人の心を捉え、一目見ようとする人々が黒山の人だかりを作りました。彼らのことを記した本は各地の言語に翻訳され、飛ぶように売れたということで、当時関連本がなんと78種類も出版されています。また教皇に謁見するために少年施設がローマに入場した時の様子を描いた絵は、今もバチカン図書館の入り口に掲げられています。16世紀末に日本人の少年たちがヨーロッパで一大ブームを巻き起こしていたなんて、なんだか不思議な感じがしますね。ここでブレイク、こぼれ話です。ローマを見た4少年についてお話ししましょう。彼らの名前は、伊藤万所、千々和ミゲル、中原ジュリアン、原マルチノです。4人は九州のキリシタン大名、大友宗麟、有馬晴信、大村隅忠の名代、つまり代わりとして、ローマ教皇に挨拶をするため、1582年、長崎の港から遠くヨーロッパへと旅立ちました。当時の航海は大変時間がかかったので、行きに2年半、帰りに3年余り、再び長崎に戻ってきたのは8年5ヶ月後のことでした。なので出発するとき、13歳前後だった少年たちは、戻ってきたらすでに20歳を超えた青年となっていて、出迎えに来た母親が、誰が自分の息子かわからなかったと言います。
会いたかったよ、マンション。
おばさん、僕、ミゲルです。みたいなことが港ではあったのだとか。それでも4人全員が無事帰国できたなんて、当時の船旅を考えるととってもラッキーだったというほかありません。ラッキーだったのは、ローマで教皇2人に会ったこともそうだったと言えるかもしれません。1585年3月23日、教皇グレゴリウス13世に謁見したのですが、その18日後にグレゴリウス13世は崩御、コンクラーベを経てシスト5世が即位することとなり、即位の2日後にこの新教皇にも4人は会うことができたのです。 ヨーロッパにセンセーションを巻き起こした少年たちは、長いけれどもとても刺激ある感動的な日々を味わったことでしょう。キリシタン大名高山右近。さて最後にキリシタン大名のことをお話ししましょう。歴史上キリシタンになった大名は30人以上数えることができますが、現代のクリスチャンとは大きな違いがあります。外国貿易による利益が目的で便宜的に洗礼を受けた人というのがまずいて、次にキリスト教がいいと思ってキリシタンになったけれども禁教令が出されたため帰郷した人、帰郷するだけにとどまらず迫害側に回った人など、なかなか一筋縄ではいきません。しかしその中で本当に信仰を持っていた人も確かに存在していて、おおよそ9人ぐらいを挙げることができます。代表的な人は天正遣欧使節を派遣した大友宗麟、有馬晴信、大村澄忠、ドラマなどに出てくることもある小西行長、蒲生氏郷、黒田官兵衛、黒田義高、黒田助水とも言いますよね。そしてここで取り上げたいのは高山右近です。高山右近は前回大逆転の話で出てきた高山秀の神、先例名ダリオの嫡男で、父が元琵琶法師のロレンソを城に招いて話を聞くようになり、12歳の時に受洗しました。だから当初は父親の影響でキリシタンになっただけでしたが、苦しい境遇を経て信仰を深め、22歳で大阪の高槻城の城主となると、そこに立派な天主堂、教会のことを昔は天主堂と呼んでいたんですけれども、天主堂を建て、隣接地には司祭館とセミナリオなどを設けました。司祭館には宣教師や神父さんが住んでいたんですね。高山右近と父ダリオの模範的な信仰態度とイエズス会士による述べ伝えによって、多くの領民がキリスト教を受け入れ、城下の人口約2万5000人のうちおおよそ1万8000人、実に 72% もの人がキリシタンになりました。それで高槻では時に合わせて天主堂の鐘が鳴り響き、信徒たちは仕事の合間に祈り賛美するという日本では珍しい光景が繰り広げられるようになりました。特に1581年の復活節の時にはバリニャーノ神父がこの町を訪れ、一緒に行事を守ったのですが、子供たちが賛美歌を歌いながらパレードをする様子を見て、ああまるでローマにいるようだと表現したくらいでした。また高山右近は同僚である大名仲間や武将たちにキリスト教を進めてキリシタンに導いた伝道者でもあります。蒲生氏郷や黒田官兵衛がその代表格であり、細川ガラシャ夫人も夫である細川忠興から高山右近の話を伝え聞いてキリシタンになりたいと思うようになったのです。細川忠興自身は右近のように綺麗すぎる生き方はできないと言ってキリシタンにはなりませんでしたけれど、しかし一人の人の信仰に基づいた言葉と行いによって誰かの心が動かされ、さざ波のように広がっていくのですから、宣教というのはこの宣教という漢字2文字の固いイメージとは異なる、奥深くひそやかでそれでいて強い引力を持ったものなんだなと感じます。1587年突如秀吉によって宣布されたバテレン追放令で、キリシタン大名はキリシタンを辞めるか大名を辞めるかどっちかにしろと帰郷を迫られるのですが、では大名を辞めて領地も返上しますと即答したのは高山右近一人だけでした。しかもその後フィリピンのマニラに家族ともども国外通放にまでなったのです。誰にでも事情があり、信仰を選びたくてもできなかった人もいるでしょうから、右近のようにきっぱりと秀吉に宣言できなかったとしても責めることはできません。しかしこんな後先を考えない世の中の目から見たら愚かな信仰者がいて、それが私たちの先祖であることを知っていることは無駄ではないと思います。苦しい時、何か決断を迫られた時、私たちは目に見えないけれども大切なものを信仰の先輩たちのようにちゃんと見出すことができるでしょうか。そんなことを思いながら今日はここまでにしたいと思います。次回は 秀吉によるバテレン追放令についてお話しします。それではまた。